いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
in 京都。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
今日はとってもお水の綺麗な、
お水の綺麗なですね、
ところに行ってまいりました。
はい、
お水が濁っていないという、
うん、
京都の貴船神社。
はい、
貴船じゃないんですね先生。
地名は貴船、神社は貴船、お水の神様なんで濁らないように貴船と呼んでおります。
なるほど。
はい、
はい、ありがとうございます。今日講座でご参加いただいたのが、うん、愛知県からお二人でしたね。
うん、
杉浦さよみさんと三浦菊江さん。
はい、
大阪からは小山よしこさんと私、川島先生の講座に5人で参りました。
うん、はい、もう1年ほど前になるんですが、京都の水をめぐる旅という講座をスタートさせまして、最初に金輪の井戸、それから宇治の橋姫、そして今日の貴船、貴船神社で不思議な水の力を授かったことに考え方の始まりがあります。全集中の祈りによって脳の中の水分子は何と結ばれて、どんな渦を巻いて、どんな情念のシンフォニーを奏でてきたのかってことをね、皆さんに体感していただこうかなという、そういう講座でした。まあ、平たく言えば不思議大好きということで。
はい、今日も不思議な瞬間が何回か訪れました。私、
おう、例えば、
例えば、うん、船形石っていうんですか、奥宮のところにある石、
うん、
あそこの前で、うん、小山よしこさんが編集したことを紹介していただいてる時に、私ずっと石の方を向いてじっとしてたんですけれども、なんかちっちゃな虫が岩のところでゴソゴソって動いたかと思うと、私の左手の上の方で蜘蛛の糸がかかってたんですけど、それがねキラキラキラキラって光ってね、前の日雨が降ってたからかな、
うん、
あの水の粒がね、本当になんか今まであんな風に感じたことないんやけど、なんか宝石みたいにうわーって光って、でそこに風がふって吹いたんですよね。すごく不思議。それはね、事前に学習をしていったから、そういう気持ちっていうのがそこで芽生えるっていうか、感じ取ることができたのかなという気がしましたね。
いわゆるセンスオブワンダーの感覚ですね。
そうですよね。う
ん、このラジオを聞く方で、
うん、
まあ、多分皆さんご存知だとは思うんですが、道江さんがね、貴船の話を進めてるんですけども、はい、じゃあ貴船って一体どういうとこなのかってことを、よくある情報だけ少しご紹介しておいた方がいいのかなとも思うんですけども、
そうですね、
貴船は京都市内を流れている鴨川の水源です。貴船の地名は黄色い船、貴船が変じて今の尊い貴船に変わっております。
はい、
そして地域名は貴船、神社は貴船、うん、これは先ほど言いました。理由は水神であることから濁ることを嫌うため。そして貴船神社の起源は神武天皇の母玉依姫が繁栄祈願の水源を求めて黄色い船に乗って大阪湾から淀川鴨川を遡り、奥宮で水神高岡みの神を祀ったのが始まりという、うん、ということが出回っている情報ですね。
今日のね先生、私がね今までと違う、先ほど先生が言った言葉で言うとセンスオブワンダーを感じたのは、この2ヶ月ぐらい小山よしこさんと一緒に学びを深めていったんですね。でその途中で発見したことがたくさんあったんですよ。目の前にある情報が足元を照らしながら間の関係を見ていって、そこから羽を伸ばして飛んでいくっていう稽古をしたんだけれども、その時に必要なのは、これは何かと似ているなとか、この感覚って昔感じたあのことやったん違うかなとか、ここから私の生まれたところからこの貴船っていうところの間には何があるのかなとか、そんなことを調べていくと、より貴船っていうものが自分と水脈でつながっているような気がしていったんですよ。でじわじわと自分の方から向こうの方に少し渡っていった。そうすると今日訪れた時に、そこにいらっしゃる例えば木立の風とか虫さんたちがちょっと私の方を向いてくれた気がしたんですよ。
うん、
虫と目があった気がしたし、うん、風が私の方に向かってスーッとなんか背中撫でていってくれたぐらい感じましたね。
うん
うん、
それそのものがセンスオブワンダーの感覚ですよね。うん、貴船にたくさん行かれますよね。たくさんいらっしゃいます。 いわゆる神社に参拝して、うん、川床で美味しいもの食べて、
はい、
楽しかったねで、
はい、
帰っていくというのがほぼ大体のところなんですけども、事前にまずその土地について学ぶ、知る、それを自分の中にインストールしておく、これって万葉の時代で言えば国見に近いようなこと、
うん、
その場所をね見て全体を眺めておく、
俯瞰するっていうことですよね、うん、
そう、ドローンで上から見るってことじゃなくて、その情報として俯瞰しておく、で自分の中に入れておく、
うん、
すると格納された場所に他の情報も混ざってるわけよ、はい、道枝さんの過去の情報がね、それとくっついたりね、もしくは喧嘩したりとか、
はい、
いろいろあってそこでちょっと熟成された状態で今日の木舟があったと、
うん、
その熟成された自分の木舟と実際の場所にいた時の木舟が合わせ重なった時に、うん、その高低差から風が吹いてきたっていう、
うん、
そういうのを受け取る準備ができていたってことですよね。
そういうことだったんですね、うん、
それはとても大事なことで、たくさんいろんなところに行く人ってのはいらっしゃいますが、行っただけで終わってしまう、
うんうん、
そうじゃなくてその場所に行ったら関わってみる、
はい、
そのためにやっぱり最初に土地褒めって場所をね、
聞いたことあります
、うん、敬う、うん、まずは敬うってことね、仁義を切る、そしてその場所に分け入っていく、
はい、
すると虫も風も雲も空も木々木立ちもせせらぎも全部自分に対して何かを語りかけてくれるようになると。
あ、そういうことだったんですね。
特に木舟神社、木舟という地域はそういうものを受け取りやすい地形になってるんですね。だからこそそういう神社が作られたんだし、そうじゃなくてもね、見事な切り立った山々か木舟山から一気にドワーッとね迫って降りてくる感覚、迫って降りてきた何らかのエネルギーを受け止める装置がそこにある。
ありました、
うん、でそれをまた吹き出す装置もあると。
はい、
そういうね不思議な場所木舟、
はい、
続きは来週。
はい、わかりました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。